こんばんは。まずですね、今回2012年度の東京地区このキャンプミーティングのために、多くの祈りを捧げてくださいましたことを心より感謝いたします。そして大勢の方が出席してくださったことも感謝いたします。何よりもですね、この足りないものを立たせてくださいましたことを感謝いたします。まあ、率直に申し上げますと、この2ヶ月間あまり食事が喉を通れませんでした。これが終わったらですね、どっかハワイにでも行きたいような、そんな気持ちです。しかしもうそんなことはもう言ってられません。もう経ちましたので、神様の恵みがですね、この場を支配してくださって、神様の御言葉が私たちを捉えてくださることを心よりお祈りしつつですね、奉仕に預かりたいと思います。ところで皆様に一つお尋ねしたいんですけれども、だいたい4年ぐらい前ですね、2008年ですね、2008年、皆様はどういうことをして、何をしておられたでしょうか。皆様はどんな状態にあられたでしょうか。まあ、この質問は実は私自身に聞かないといけない質問でもあるんです。なぜかというとですね、この私たちの今回のテーマであるリバイバル、そして、改革というテーマを考えていきますときにですね、その原点であるこの弟子たちの使徒行伝の初代教会の姿に目を向けないわけにはいかないからですね。つまり弟子たちはイエス様に最初に出会ったのがですね、まあ、いわば、イエス様と共に過ごした3年半の後だからです。その3年半過ぎた後の弟子たちは大きく変わったからですね。あれだけ大きく大きな働きをし、世界を変えてですね、イスラエルを変えて、周りの国々を変えてですね、たくさんの人々を神様の前に導きの働きをしたあの弟子たちが、わずか3年半前はですね、漁師だったんです。税金取りだったんです。ひどい性格だったんです。気の短い荒い人だったんです。取るに足らない、使えそうもないような人ばかりだったからです。ところが4年ほど経った後、彼らはですね、イエス・キリストがあの尊い働きを託するに余りあるほど人が変わっていたんです。まさに全世界にリバイバルを起こるのにふさわしいですね、人々に変えられたからですね。ですから、あそこに目を向けない、この初代教会に目を向けずにですね、我々がリバイバルを語るのはどうかなと思うわけです。学ぶところがあまりにも多いわけです。まあ、この話はですね、以前も何度か何人かの方は共にですね、ご分かち合ったことがあると思いますけれども、このあれだけ弱かったですね、自己中心的でありですね、自我の強かった弟子たちがなぜあれほど大きく変わり得たんだろうかですね、何が変えたんだろうかですね、そこに目を向けずにはいられないわけです。私たちも変わりたいわけですね。残りの時代、終わりの、この終わりの時代にですね、残りの民として大事な使命を背負われたものとしてですね、イエス・キリストが間もなく変えてこられるということを固く信じている我々としてですね、この救われるべき多くの人々を抱えている日本でですね、この福音を伝えていくためには我々も変わらなきゃいけないからです。なぜ彼らは変わったんだろうか、なぜ世界を 背に負ってですね、イエス・キリストが歩まれたあの道を歩み切ることができたんだろうかですね。そこに今晩ともに目を向けたいわけです。その一点です。皆様よくご存知でいらっしゃいますように、弟子たちは3年半イエス様ともに過ごしました。見たんです、あの奇跡を見たんです。病人が癒されてです、死んだ人が起き上がったんです。多くの奇跡を見ました。そしてイエス様の話を聞いたんです。イエス様と共に寝て過ごして体験してるわけです。しかし彼らはですね、イエス様が十字架にかけられた時にイエス様のもとにはいませんでした。それが彼らの本質だったんです。結局変わることのできない弱さを持っていました。最後までです。それから40日後、イエス様が天に昇られましたし、十字架にかかって死なれた後3日後に復活して、そして天に昇っていかれましたね。それから10日後、ペンテコステです。その後から弟子たちは変わりました。ペンテコステのその日から彼らは変わったんです。彼らはまさにですね、町をひっくり返しました。国中をですね燃やしたんです。全世界を胸に抱いたんです。一体この50日間何があったんですか。なぜたった50日、たった2ヶ月足らずのあの期間の間に彼らはそれだけ変わり得たんでしょうか。何が彼らを変えたんでしょうか。ここにいる私たちがあれだけ変わるためには何が必要なんでしょうか。結局のところ私は皆様とその一点にターゲットを絞って今日確認したわけです。それはとても単純でした。実はですね、使徒行伝の1章3節を見ますと、その答えが単純に書いてあります。復活されたイエス様は40日の間弟子たちに繰り返し繰り返し現れて天の国について語られたんです。それだけはそこに書いてあります。ところがですね、皆様はこの神の国について語られたのはイエス様は3年半の間に何度も何度も語っておられたんです。復活して初めて語ったのではありません。3年半の間にですね、イエス様は弟子たちの前でありとあらゆる例え話を持って天国の話しかしてないと言っていいくらい天国のことについて教えておられたんです。スズメを見て天国を語り、ブドウ園を見て天国を語りですね、お花を見て天国を語りです。真珠の証人が渡ったら天国を語りです。ありとあらゆるものを見て天国を語っておられたんです。彼らはそれを聞いたんです。膝元で聞いたんですね。ところがですね、彼らはそれを聞きながら心の中にもう一つの思いがありました。皆様よくご存じでいらっしゃいますね。私が偉いです。私は後でやるべきことがあるんです。官房長官にならなきゃいけないんですね。イエス様が王様になったら外務大臣は私がやるんです。そういうことを考えていたんです。自分たちが描く天国でありました。自分たちが描く素晴らしい世界があったんです。我々はこうなるべきなんだと、こうあるべきなんだと思いがいっぱいあったんです。ところがそれがイエス様の十字架の前で何でもないことが分かったんですね。砕かれました。イエス様が与えようとしておられる天国は我々が思ってたことと違うんだということが分かったんです。そしてあの先生を裏切った自分がいかに卑しい存在かも分かったんです。虚しくなりました。心の中には何もなかったんです。 心の中に何もない時にイエス様が復活して現れて、もう一回天国を語ってくださったんですね。でこの40日の間にイエス様が繰り返し弟子たちに現れて語った言葉の中にですね、エマオの話があるんです。エマオに行く弟子たちのところにイエス様が現れました。そしてイエス様がそこに現れてですね、元気だったかって言ってパーッと手を見せながら、復活したんだよとおっしゃらなかったです。聖書を通してご自分について何時間もかけて語っておられたんです。つまり聖書研究されたんです。旧約聖書全体を通して書かれているご自分のことについて語っておられたんです。それが私だとも言わずにです。弟子たちがその方がイエス・キリストだということが分かったときに、イエス様は姿を隠されたんですね。御言葉で十分になったんです。イエス・キリストに出会うために必要なのは、イエス様に触って触れて喜んで感動するのではなくて、聖書を通して変わることのないイエス・キリストに出会うことで十分だということ、それこそが本当に大事なんだということを教えるためにですね、イエス様はご自分の姿を隠されたんです。それをエマオに来るまでのその話をずっと聞いていた弟子たちの思いがですね、今日のテーマなんです。あの御言葉を聞いて心が熱くなったじゃないか、燃えたじゃないか。いや、イエス様はですね、我々に今日とても重要なことを教えておられると私は確信します。我々が熱くもう一度、あの福音書に書いてある弟子たちではなくて、使徒行伝に書いてある弟子たちのようになるために必要なのは、御言葉に戻ることだということなんです。皆様、私はセブンス・アドベンチストの信徒になる前にですね、他の教会に通っておりました。でセブンス・アドベンチスト教会に来て、そうですね、今ちょうど14年になります。このセブンス・アドベンチスト教会に来て一番強く思ったのはですね、この教会は聖書に対する思いが他の教会と全く異なるということがよく分かったんです。聖書に対するその姿勢がですね、その聞く姿勢が他の教会と異なっていました。ありがとうございます。今日は実はとても悩んだんです。一つの1階のですね、この時間に少なくても1時間半ぐらいは、あったらいいなとこう思うものですからですね、この時間にどういうことをお伝えできるんだろうか、随分、考えました。皆様、イエス様がこの聖書を通して私たちに伝えようとしておられることがあるんです。はい。で今日皆様とですね、聖書読みませんけれども、マタイの福音書6章27節から29節です。これはイエス様が語られた三条の水訓の中にあります御言葉なんですけれども、ここにですね、野の花の話と、この栄華を清めたソロモンの話が出てきます。ソロモンの洋服ですね、はい、この話が出てきます。で博物館など行きますとですね、皆様、その偉人、偉い方の写真があって、その方が着ていた服が展示してありますね、大体、はい、あります。でその服とですね、野の花一輪です、名の知れないような、そのどこでも咲いているような花一輪とですね、この2つを 並べてですね、皆様にどっち取りますかって、皆さんどっち取りますか。いや、その話なんですこれ今ですね。はい、野に咲く花一輪とですね、栄華を清めたそのソロモンが着る衣服の例えです。で、栄華を極めたソロモンの衣服でさえも野の花この一つに至らなかったということをイエス様が教えておられるわけですよね。はい、どうですか皆様、皆さん本当にどう思われますか。で、そこでですよ、二つ置いてです、どっち取りますかって言ったら、私は花がいいって取られる方いらっしゃいますか。多分偉人のですよ、昔の歴史的なすごい人物が着てた服、これは価値があるはずなんですよ。これは、はい、どっち取られますか皆さん。考えていただくわけに水いっぱい飲ませて。これは世の中の常識で考えますと答えは明確です。それはですね、衣服の方がはるかに価値があるわけです。しかしそれは世の視点です。この質問は世の視点で答えられる質問ではないんですね。で、イエス様が実は40日間断食をされた時にサタンが現れたんです。そしてイエス様を抱いて山に登ったんです。一瞬に、はい、もう40日も断食してもう動くことのできないようなイエス様をパッと抱いて、さっとサタンが山の上に登って、そして国々を全部見せたんです。一瞬にして、そこには各国々のその華やかな栄華に包まれた国々を見せて、私にひれ伏せと言ったんです。拝め、私を礼拝せよ、そしたらこれは全部あなたのものだ。まあ、その話に似てます。ソロモン、栄華を極めたソロモンの洋服と花一輪、比較にならないんです。しかしここで重要なポイントはですね、神様がイエス様が教えようとしておられるのは、この衣服には命がないということなんです。しかしこの花一輪には何がありますか。命があります。ところが皆様ですね、この ここに命がありますよということを紹介しているのではなくて、この命を与えるのは誰ですか。神ご自身、神様ご自身だということです。つまり命あるものの源は神様であり、命は神様から来るんだということを教えているわけです。で、洋服はどうですか。物です、物。サタンはですね、だからサタンはとても賢いので、世の繁栄や世の富や世の贅沢や知識や経験や一切関心があります。関心がないんです。無関心です。なぜでしょうか。それやがて全部消えてなくなるからですね。サタンはそれをよく知っています。ですからそういうものに関心を示しません。ところがですね、この人々をつまずかせるためにその栄華、繁栄、富を持ち入れば非常に有効的であることも知っています。だからそれを利用します。だからイエス様はその逆の質問をしておられるわけです。花一輪と栄華を清めたソロモンの衣服とどっちが価値がありますかですね。命です。皆様、で、その私たちが目を向けるべきことは、この命は神様、イエス様ご自身にあるんだということなんですね。で、少し視点を変えてですね、少し視点を変えて、私たちキリスト教は何を一番大事にする宗教だろうということをですね、確認をしたいわけですね。いかがでしょうか。私は、私たちキリスト教はですね、クリスチャンたちは聖書を読んで神様の言葉を聞いて、それを実践することに意味を置く宗教ではないということを確認したいわけです。いいですかね皆様。同意されますか。我々はイエス様の言葉を聞いて、それを一生懸命実践するというところに目を向ける人々ではないんだということなんです。そこに価値を置かない人たちです。 なぜかというと、それを実践するからといって我々が救われるわけではないからです。いいですか皆様、それを全て実践すれば救われるでしょうか。それを聖書に書いてありますね。一人の役員がイエス様のところに来てですね、イエス様は永遠の命を得るためには何をすればいいんでしょうかって聞いたんです。そしてイエス様は何とおっしゃったんですか。戒めを守りなさいと言ったんです。そしたらこの役員が何と言ったんでしょうか。それらのことは違います、守ってますからじゃなくて小さい時から守っていますって言ったんです。子供の時から守っているんです。でも何が確信がなかったんですか。永遠の命を得た確信がなかったんです。それは得られません。アダムがですよ皆様、アダムが罪を犯した後のアダムが、そしてその子供たちがです、お父さんが悪いことをしたということを心に留めてですね、それからイエス様の神様の教えた言葉を二度と裏切らずにずっと言葉に従って生きたとします。で、救われますか。救われません。なぜでしょうか。死んでるからです。命を持っていないからです。我々は聖書を通して最も大事に捉えるべきことはそこなんです。今日の結論を先に申し上げます。クリスチャンになるというのは悪い人がいい人になるのではありません。そういう意味ではないんです。気性の荒い人がですね、優しい人になることを意味するのではないんですね。クリスチャンになるということは永遠に死んだ人が永遠に生きた人になることを意味するんです。いかがですか皆様。皆様は永遠の死から永遠の命に移された方々ですか。ちょっと返事が自信がないからですね皆様。いや、もっと本当に永遠の死から本当に永遠の命に移されたならば、皆様はもうちょっと喜んでくださってもいいよさそうな感じがしますけれども、いかがですか皆様。永遠の死から永遠の命に移っておられますか。それがセブンス・デイ・アドベンチストの信徒です。それが聖書が告げる唯一のことなんです。考えてみてください皆様。パウロがイエス様の前でかっこつけて言ったんです。イエス様、あの人のために7回も許してあげれば十分でしょう。イエス様は何とおっしゃったんですか。ああ、それで十分だとはおっしゃらなかったんです。490回でも許しなさいとおっしゃったんです。で、そこで我々考えるべきことがあるんです。490回も許してくださる神様がなぜアダムの罪は許さなかったんだろうかです。食べたら必ず、なんでですか。1回くらいなのに。別に人殺したわけじゃないし、神様に歯向かったわけでもないし、悪口言ったわけじゃないしですね。いかがですか皆さんも、そんなことされましたか。なぜそれぐらいのことを一回許してくださらないんでしょうか。いいよ、一回だから許してあげる、なかったことにする。ペトロには490回も許しなさいと言いながらですね、なぜたった一回を神様はお許しにならないんでしょうか。どなたがそれをはっきり分かりやすく返事してくださる方いらっしゃいますか。我々は思い違いをしてはならないんです。アダムが犯した罪は死んだことなんです。なぜかというと、食べたら必ず死ぬとおっしゃったからです。で、この概念は難しいです、なかなか。神様から離れると死ぬんです。その概念を理解するのは難しいんです。なぜかというと、みんな動いて生きてますから。で、自分が生きてると思ってるんです。自分が生きてると思ってるからどう思うかというと、生きてはいるんだけども悪い人で生きてると思うんです。だからいい人になろうと思って教会に来るんです。いいですか皆様。だから命持ってる人が、悪い命持ってる人がいい命持つために教会に来るんです。で、そこがキリスト教の一番問題点です。その理解してる場合はですね、なぜかそこに命がないか、命が必要ないからです。改めてそこに必要なのは何が必要かというと、新しい命が必要ではなくて、 悪い人がいい人になるために必要なのは道徳なんです。だからいい人になりなさい、優しい人になりなさい、愛し合いなさい、許し合いなさいという道徳ばっかり耳に入ってくるわけです。だからキリスト教が命の抜けた道徳を信じる宗教に転落してしまうんです。皆様、ところがイエス様が皆様に、イエス様がですね、皆様に聖書を通して我々に語っておられますか？天国に行くためにいいことをしなさいとおっしゃったことありますか？いかがですか？ありません。もし書いてあってもそういう意味ではないんです。ないんです。行いによっては救われることができないからです。死人が命に移されるためにはまずですね、まずしなければならないことはその死を払う必要があるんです。つまり一度実際に死ぬ必要があるんです。なぜかというと死んだわけですから。だからイエス・キリストが代わりに死んでくださったんです。皆様ですね、イエス様が私たちの罪を許されるためになぜ死なれる必要があったかを私たちはよく理解する必要があります。はい、まあ、私はこの話を何度もさせていただいておりますけども、もう一度簡潔にさせていただきます。罪とは何かです。私がですね、また私がある方にお尋ねしたことがあるんですよ。罪とは何ですかって言って、何が罪人ですかって言ったらですね、はいって手を挙げられて、はい、でなんで罪人ですかって言ったらですね、はい、ある方はですね、ご主人の黙ってへそくりしてるからとおっしゃったんです、はい、悪いなと思っておられたんです。はい、それは確かに、まあ、罪と思えばそれは罪でしょう。嘘をついているわけですから。しかし皆様、簡単にですね、そのためにイエス様が死んでくださったと思うのは、私たちはイエス様の命をあまりにも軽く安っぽく、買いただくようなもんなんですね。それはご主人に言えば済む話なんです。そうでしょ。そのためにイエス様が十字架で死ぬ必要はないわけです。イエス様が、あなたごめんね、実は3万円へそくりしたの。ご主人がですね、5万円くれるかもしれませんよ、悪いねと言って、はい、それで済む話なんです。そのためにイエス様が死んでくださったと思うから、我々はイエス様の十字架の死を正しく理解できないんです。聖書が教えるイエス様の死の意味はですね、そういうものではなくて、私たちの死を代わりに死んでくださる死なんです。このことについては明日より詳細にですね、皆様にお伝えできると思います。で、聖書はですね、イエス様ご自身がおっしゃいました。この聖書は私について証ししているんだ。イエス・キリストが命なんです。イエス・キリストご自身が我々の死を代わりに背負って死んでくださり、そして私たちをですね、死から命に移してくださったんですね。ですから、その方に我々は出会う必要があるんですよ。そしてイエス様に出会える唯一の場所が聖書だということを教えておられるんです。それは繰り返し繰り返し聖書がそのことをですね、私たちに伝えています。で、ところがですね、皆様の手もて第2の3の16、ちょっと一箇所皆様と一緒に見たいんですけども、これは皆様がよくご存じでいらっしゃる言葉です。第2の手もて3の16です。ちょっとお読みしますね。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれ、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益であると書いてあります。はい、聖書は神の霊感を受けて書かれたって書いてありますね。で、この言葉はですね、実はこの、まあ、ギリシャ語の原文を見ますと、神様が命の息をふーっと吹き込んで書いたって書いてあるんです。それが聖書、この正しく書いてあるんですね。そういうふうに翻訳してもこれは間違いではありません。神様が命の息をふーっと吹き込んで書いたんです。 これはとても重要な言葉なんです。なぜかというと、神様が命の息をふーっと吹き込んだ場面が他にもあるからですね。どこですか？はい、アダムを作る時です。はい、最初の人アダムをですね、土でこう形を作って命の息を吹き込みました。そしたら何になったんですか？なんとですね、土が人間になったんです。命となったんです。ものが、つまり無から有を作られたんです、ご自分の命の息で。しかしその人間たちがですね、その全人類がなんと神様が与えてくださった命を失ったんです。その子孫が我々です。命を失った者の子孫ですから、命を失った状態で生まれたんです。はい、聖書がそのことを教えています。お時間がありましたら、ぜひですね、そういう聖句を引いてみていただきたいと思います。黙示録の3章1節です。はい、エペソの2章1節です。マタイの福音書8章21節にもそのような言葉が書いてあります。私たちはみんな生まれながら死んでいたんです。はい、ところが神様がその命をもう一度吹き込むためにですね、鼻に息を吹き込んだのではなくて、この言葉にですね、神様ご自身が書かれた言葉に命の息を吹き込まれましたと聖書は書いてあるんです。ですから我々がこの聖書を開いて読むときに、はい、その息が私たちに吹き込まれるんです。誰を通してですか？イエス・キリストを通してです。はい、ですからイエス・キリストの命を得た人はですね、その生き方が変わってくるわけです。明日はここでバプテスマが行われます。はい、バプテスマが行われますけれども、その時ですね、牧師はバプテスマを行うときに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けます。どうしてでしょうか？まあ、主がそう、イエス様がですね、そのようにしなさいとおっしゃったからです。間違いありません。しかしですね、皆様、我々は創世記の神様が人に命の息を吹き込まれる場面をもう一回考えるべきです。人を作るとき神様が何とおっしゃいました？我々に肩取って、我々に似せてですね、我々の形に人を作ろう。つまりですね、神様が我々を作るときに我々が作られたんです。はい、そしてご自分に似せて、ご自分にかたどって、ご自分の品性や永遠の命をそっくり与えて作ったんです。ところがその人々がみんな死んでしまったんですね。だからもう一回作る必要があるんです。だから神様が、明日午後 3時でしょうか、神様があの最古の湖でもう一度我々にかたどって、我々の形に我々の子供を作ろうとおっしゃるところがあのバプテスマです。その我々の名前が何ですか？父と子と聖霊です。それを牧師が代わりに宣言するだけです。父と子と聖霊に何よってバプテスマを施す、アメンってバプテスマを授けるわけです。その時実際に働かれるのはどなたですか？父と子と聖霊、我々です。再創造なんです。新しく命をですね、生み出してくださる瞬間なんです。あのエデンの園で神様が命の息を吹き込まれたのと同じ感動がですね、このバプテスマの時に起こるわけです。死から命に移される場面です。主ご自身が命を生み出してくださる瞬間です。十字架の上で死あらた命と引き換えにです。それがバプテスマです。つまりクリスチャンになるというのは死から命に移されることです。皆様、悪い人がいい人になるのではありません。まあ悪い人がいい人になればそれで満足できます。しかし死から命に移された人はそれだけで満足できないんです。イエス様がサマリアの女に会いました。 私に会ったからもうそろそろ町に走って行って伝えてきなさいとおっしゃってないんです。しかしイエス様に出会った人はそのままじっとしていられないんです。それが死から命に移された人の要するに生命の力なんです。皆様、何ですか。イエス様がザーカイに会いました。ザーカイ降りてきなさい、あなたの家で今日一泊泊まろう、共に食事をしました。ザーカイ、もうお前もそろそろ悔い改めてお金を返したらどうだ。イエス様おっしゃってないんです。しかしザーカイは自分から宣言しました。神様、イエス様、返します、4倍にして返しますと。なぜでしょうか。キリストの命、キリストに出会った人の、死から命に移された人の命が持つ習性なんです。ですから伝えずにはいられないんです。死から命に移された弟子たちはじっとしていられなかったんですね。聖霊を受けた途端ですね、彼らは外に出ていて、刑務所に入れると賛美したんです。鞭打たれると感謝したんです。あなたに従うのが正しいのか、神様に従うのが正しいのか考えてみなさいと言ったんですね。なぜそう変わったんでしょうか。キリストに出会った人の命の力です。我々に必要なのは努力と頑張りじゃなくて、イエス・キリストに聖書を通してもう一度新たに出会うことなんです。そうすれば我々は変わるんです。変わらずにはいられないんですね。人に出会うとこの人にキリストを伝えたくてたまらないんですね。それを聖書は愛と言うんです。はい、キリストを知らない人に、つまり死んでいる人に永遠の命を伝えることが聖書は愛だと言うんです。そしてイエス様もおっしゃいますね、互いに愛し合いなさい。皆様、これ互いに愛し合いなさいという言葉はボランティアしなさいという意味じゃないんです。財産を売ってそこでずっと恵んであげなさいという意味じゃないんです。そういう意味じゃなくて、人々を死から命に移しなさいですね。そのためにたとえあなたが命を失われることがあってもですね、兄弟のために命を捨てるべきだと教えているんです。これが私たちクリスチャンの生き方なんです。皆様、皆様、クリスチャンの生活は頑張りでできません。はい、鶏がコケコッコーと鳴きますね。鶏がですね、一回だけブーッと鳴いてみたいと思うことがありますか。私もこのハスキー超えてかっこよくですね、ブーッと鳴いてみたいと思うことはできるかもしれませんけども、泣くことはできないんです。なぜでしょうか。命が持つ習性があるんです。鶏はコケコッコーとしか鳴けないんです。我々はもう依然と自分に死んでるんです。キリストに出会う前の死んだ状態に死んでるんです。そして今はバプテスマを受けて死から命に移されてキリストの命を生きている人々です。まあ、いわば豚が鶏に変わったようなもんです。だからこれからはコケコッコーとしか鳴けないんです。イエス様を知らない人を見ると伝えたくてたまらないんです、ね、その人のために従わずいて祈らずにはいられないんです、ね、その人を教会に導くためには悩み、考え、苦しみ、祈るんです。努力するんです。犠牲も払うんです。なぜですか。それは頑張りでできますか。皆さん、できません。頑張りでは3日でバレます。命なんです。修正なんです。それが使徒行伝の弟子たちでした。彼らは聖書を学んで自分の自我に苦しみつつ悔い改めてですね、もう心を空っぽにして御言葉を聞いたんです。ああ、そういう意味だったんですね。神様は知りませんでした。私は別のこと考えてました。自分が好きなように自分が理解したように考えてたんです。ごめんなさい。しかし今は空っぽします。許してください。一番最初、神様が私に人を取る良心にするとおっしゃってくださったあの言葉、あれもう一回聞きたいです。もう一度私を用いてください。神様、許してください。そう彼らが悔い改めた時に、その時初めて神様が聖霊を与えてくださったんです。 間違ってもですね、聖霊が下れば伝道できると思わないでください。準備できてない人には聖霊は無関係です。キリストの御言葉によって準備できてない人は聖霊は下りません。私たちセブンス・アズム教会がこれほど伝道やリバイバルや改革を叫びながらも伝道できない理由は、我々はまだ準備できてないかもしれません。準備しましょう皆様。もう一回全部思いをそこに置いて、神様もう一回聞きます、助けてくださいと御言葉の原点に立ち返って御言葉を聞き、そしてここから帰るときはですね、聖霊に満たされて帰る私たちでありますように、神様がそのようにですね、この3日間を祝福してくださいますように、皆様のその献身の思いをですね、神様が熱いものに変えてくださいますように心からお祈りいたします。アメン。
深き恵みもて我が行く道を、
救い
主イエスは導きたも、心安らかに日々主と歩まん、
いかな
る時にも主は守りたも、いかなる時にも主は守りたも、狭き世の道をたどる時にも、
救い
主イエスは導きたも、我が心乾き悩む時にも、清水岩より流る喜びの清水岩より流る、約束の国に登るとさまで、イエスは導きたも、主に会うその時喜び歌わ、
今日まで
主イエスは守りたまえり、今日まで主イエス守りたまえり。
お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今日明日明後日この3日間の私たちはエマオに至る旅をしたいと願っています。主はどうかこの場に共におられ、私たちに命の言葉を語りかけてくださいますようにお祈りいたします。あの夜イエス様に出会った弟子たちは心は熱くなり、来た道をまだ戻りました。神様、私たちもこの3日間の旅を終えて愛する家族が待つその場所に戻ります。そして熱くなった思いを家族に伝えたいと思います。伝えるべき方が多くおられます。神様、私たちにもう一度このキャンプミーティングを通してあの時の熱い思いを抱かせてくださいますようにお祈りいたします。そしてイエス・キリストが十字架の上で死んでくださって我々に分け与えてくださったこの尊い命を持つ者として、それにふさわしい生き方を歩みたいと願っています。今一度 もう少しの信仰と、もう少しの勇気と、神様、神様の、神様を知らない人々への熱い思いを与えてくださいますように、心からお祈りいたします。神様、ここに私たちは今おります。あなた様の御導きと、あなた様の与えてくださる聖霊の豊かなる恵みを待ち望みつつおります。どうか、御手を挙げ、私たち一人一人を豊かに祝福してくださいますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。